はい、こんばんは、 JK1BAN 田中です。
はい、どうもこんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。
はい、4月ももう半分過ぎましてですね、うん、
早いですね。
はい、早いですが、はいはい、来週はですね、待ちに待ったコンテストがありますよね、大きいやつ。
待ちに待ったですか。
うん、
ありましたね、オルジェですね。
オルジェですね、
はい、毎年参加をしておりますがね、はい、もう参加してるだけですけどね、最近はね。
いや、参加するだけでも大したもんです、
はい、参加することに意義があるんですよね。
そうですよ、はい、コンテストはね、
ロゴをすぐ出すというねそれも重要ですからね、
はい、はいは
い、いうことでございましてね、
はい、
まあ、今日は実はですね、前回告知した通り、うん、この放送がですね、ついに1周年記念ということでございましてね。
はい、よく持った
よく持ちました。
はい、
はい、いうことでですね、今日は特別にですね、番組を構成しましてですね、お二人のゲストの方にもね、
はい、
お呼びいたしましてですね、はい、今日はですね、特別番組ということで、お送りしたいと思いますよ。
はい、この後特別番組始まります。
はい、
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたします。
クラブチャンネルラウンド QSO。
はい、それではクラブチャンネルラウンド QSO というタイトルでですね、今日はゲストさんをお迎えしてお話を繰り広げたいと思います。
はい、今日はですね、この QRL に番組にゆかりのある方をですね、ご紹介したいと思いますよね。
そうですよ、
はい、でまずご紹介していただきましょうか。
はい、ヘビーリスナーとして名高いタイさんでございます。
はい、はい、どうもこんばんは皆さん、JA1EL ジャパンアルファはね、郡間ホテルタイと申します。今日お招きいただきましてありがとうございます。毎週欠かさず聞いておりまして、毎週欠かさず必ずメールで、感想を出させていただいているということで、はい、今日はここに、来させていただいて大変嬉しく思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一人は QRL ポータブル1、動画でもう皆様ご覧になったと思います、私の XYL 役の方です、トミコさん。
はい、こんにちは、トミコです。あ、こんばんは、トミコです。
こんばんは。
はい、こんばんはそうですね、なんか今日もちょっとよくわからないですけど、はい、なんか田中のね、家内です。はい、どうもいつもお世話になってます。
はい、大丈夫ですか。
そうですね、なんか怒ってはいないです。
怒ってないですか。はい、ゴミ捨てたりいろいろ。
そうですね。ちょっとまあなんかヘビーリスナーの方もね、はいはい、いらっしゃるんで今日は、はい、怒ってはいないです。
そうですか。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
そして3人目はですね、この番組のプロデューサーの夏志聡さんです。
あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。今日は、出演させていただきましてありがとうございます。無線は素人でございますのでお手柔らかによろしく。
はい、よろしくお願いいたします。以上3人のゲストの方いらっしゃいました。
まあ、本当にね、この皆さんですね、この番組にはもうなくてはならない、方ばっかりですよね。はい、まずタイさんの方はですね、いろいろ毎週放送でですね、お送りした後にですねメールをいただきましてね、毎回本当に感謝をしております。
ありがとうございます。こちらこそ、はい、楽しい放送いつもありがとうございます。
はい、なかなか参考にねさせていただくんですが、毎回本当はお読みしたいところなんですが、そうもいか
ない。多分タイさんのメールを読みますとですね、30分番組全部終わる。
終わってしまいます、ね。
そう、メールいただいてます。
ありがとうございます。
はい、
まあ私自身もですね、去年この放送が始まってからずっと聞かせていただいてるんですけど、まあ去年ご存知のように日本でね、いろんな大変なことがありましたが、それにもめげずですね、この番組に元気をもらってですね、さらに趣味である無線の活動もですね、自分で一生懸命のめり込んでいくためのですね、とっても大事な私にとっては放送になってますので、これからもぜひ引き続き頑張って、一緒に盛り立てていける、ちょっとねそこまで言うと大げさかなと思いますけど、無線やってる仲間ということで一緒に、楽しんでいければなといつも思いながら聞いております。はい、
その盛り上がっていってですね、どんどんどんどんこうのめり込んでいってもらうというのがいいですね。
いいですね。はい、
すっかり我々もねどっぷり使っちゃってますね、本当ね。
もう抜けられなくなっちゃって
るんですよ。抜けられませんもんね。はい、底なし沼のような感じでございますかね。はい、本当にねいつも番組に対しましてね、いろいろメールいただきましてね、本当にありがとうございます。
とてもないです。ありがとうございます。
ヘビーリスナーということでね、リスナー代表でございますからね。
はい、すいません。
ということで、
はい、
はい、 でですね、まずはですね、ちょっとまあ、アマチュア無線の番組ですからね、ちょっとまずその無線に対するその思いというかね、そのあたりからちょっと聞いてみ、ようかなと。いろんな立場の方がいらっしゃいますからですね、それをまずお伺いしたいなということでね、はい、まずはELHさんの方からじゃあお伺いしたいですね。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、私自身まあ、多分ね、パーソナリティやれてるお二方、 OM のお二方と同じぐらい の、 キャリアだと思うんです。35、6年ですかね、無線やっております。最初はやっぱり中学生ぐらいからそういうのにね、やっぱり BCL から始まるんですけどね、よく番組でもお話ありますけども、そこからスタートして、まあ、4級3級、まあ、昔の電話級電信機と受けてですね、はいはい、だんだん CW にも始めたいとかですね。で、私自身が一つ大きな転機があったのは、今から20年ぐらい前ですけれども、仕事で香港の方にですね、赴任いたしまして、そこでですね、当時はまあイギリス領、ということだったんですけれども、そこで、イギリス の、 免許を、まあ、取得したと、いうことで、日本でアメリカの、ね、免許を受けて VE で受けておられる方たくさんいると思うんですけど、当時はちょっと珍しくて、イギリスの、免許を現地で取得するという機会に恵まれまして、そこからですね、まあまあ、この一生の趣味をですね、どうやって自分の人生にですね、まあ、楽しく付き合っていくかということを本当に真剣に考え始めたということがありまして、まあ、当時っていうか今も思ってるんですけど、現地の交際、ビクター・ロミオ・トゥ・ジュリア・タンゴという、VR2JT という免許を持っておりまして、まあ、そこでその免許を取ったことがとっても大きなやっぱりきっかけになったので、まあ、以降とっても無線ですね、やっぱりいろんな方面で皆さんと交流しながら活動させていただいた、そんな感じでございます。
まあ、VR2 ということでね、まあ、20年前というとそうですね、あまりまだJ 以外のコールサインを持ってる方はあんまりいなかったですね。
そうですね、はい、当時はですね、日本人で駐在しているその無線を趣味にしているクラブをわざわざ作りましてですね、現地に。でそこで要は日本で従事者免許を持っているんだけども、なかなか無線をあんまりやってないんですよっていう方がいらっしゃると、みんなで寄ってたかって、勉強させてですね、もうどんどん試験受けさせてですね、で、無線、日本人の無線人口を現地の増やすという、そんな活動もしてまして、結構15、6人いましたので、当時は、はい。
このコールサインというのは今はまだ
生きてます。
そうですか。
免許証をちゃんと持っておりますので、はい、
これは現地でこのコールサインでもちろん運用ができるということですね。
はい、からイギリスの免許なので、はい、日本から見ると、その要は、総合運用協定が結ばれていないところでも運用できるんですね。
なるほど。
はい、英国はなかなか日本と総合協定できないんですけれども、そういう意味だと日本の免許でアメリカ系のところと、それから英国の免許でそれ以外のところで、大体日本、世界中どこでも運用できるという、そういう状況になっています。はい、
これはね、もう素晴らしいですよね。
すごい、
う
ん。
まあ、最近はね、 W の免許あるいは V のコールサインをね、お持ちの方も結構多いですけどね。はい、いいですね。まあ、こういうことでまた他の方もね、海外のコールサインをお持ちになってですね、運用される方が いるとね、面白いですよね。はい、ありがとうございます。
はい、
それじゃあ次にですね、富子さんの方にね、無線に対するこのちょっとお話を、
はい、
興味深いところもありますからね
そうですね、はい、無線、私ですか？
そうです。
ちょっと無線は全くわからないですね。今やっと、ELH さんのおっしゃる言葉をところどころにメモしておりまして、は
い、
BCL とか何かなとか、そういうレベルなんですけどね。でもやっぱり楽しいんですよね。
楽しくなきゃね、こんな長くやってないですよね。
はい、そうですよね。屋根にアンテナ立ててね、もう本当にアンテナ邪魔ですね。
まあ普通の人はそう思いますね。
ね、
一般の方はどこの家庭でも多分 XYL さんはそう思ってるんで
しょう。思ってますね。
そこにね、私も共感をすごく覚えて、この番組大好きなんですけども、
うん、
はい、要はパーソナリティの方が、はい、やっぱりなかなかね、家族とのこれマッチングっていう言い方をするんですけど、はい、家族の皆さんと要は仲良くなりやりつつ、なおかつ無線をするというのは非常にやっぱり難しいので、はい、私もそうなんですけども、
どういうふうにして普段は仲良くするための努力をしていらっしゃるんですか？
普段家族と会話するときは無線のことは一切喋らない。
それはね、賢明ですね、うん、その通りです、
はい、何かすごい、ま、その辺のこと喋ると 何それみたいな話になっちゃうので、多分親近感終わりだと思うんですけど、その話には
そうですね、
結構難しいですこれは、はい、
そうですね、
レベルの高い、
ちょっとなんかね、英語3文字ぐらい並んだぐらいでもカチンと
何それ、まあ、必ず何それっていうねパターン
なんかこう電球見ただけでもねカチンと来たりとか、
なかなか最近はですね電球をやっぱり家に置いとく機会も少ないので、はい、それは大丈夫なんですけども、やっぱり変な機械があるとまた買ったのとかですね、そういうパターンが必ずなるので
それありますね、
気をつけないといけないですね、
まあ、目に触れないとこに置くとかで、
そう、いやそうなかなかいかないですよね、触れないように置いとくと、それはそれでなんでこんなとこ隠しとくのって言われちゃいますので、
実際に月にどれぐらいその無線にかけるお金っていうのは、
今はもう少ないですよ本当に、
少なくてどれぐらい、
いや多分月数千円なの雑誌買った
りとか本当ですか、
そのぐらいです、はい、
本当なんですか、
そう
ぐらいですよ
ケンさん、
はい、
そうなんですか、
私も雑誌買うぐらいですね、
あ、そうですか、
雑誌買ったり、まあ、ちょっと部品が壊れたのを補充したりとか、はい、そのぐらいですので、
は
い、
そうなんですね、
毎月はそのぐらいですけど、年に ドカンと使う場合があるという、
そうです
たまにです、
そしたらまあ年間で考えたら、じゃあおいくらぐらい、
年間だから数千かける12ヶ月プラスな、うん、まあ、だからですね、
勝手にこうボーナス月にちょっと大きい
ものを
買った
りみたいな、いやいや、まあ、そこは私自由になるお金というのはございませんので、基本的にはいろいろ難しいことで、
数千ぐらいでしたらね、
数千ぐらいですね、
はい、お食事を我慢すれば ね、いいことですから、ね、
私だからお酒も飲まないほとんど飲まないですし、タバコも吸いませんし、
はい、
要はもう使うお小遣いを使うほとんど大半は無線関係、そういうことでございます、
なかなかこの辺がね痛いところついてきますね、さすがね見事な攻撃でございます、
さすがエクスマイルトミコです
ね素晴らしいですね、さすがです、
うん、はい、そうか、まあ少しね、まあ、
ちょっと節約しないといけませんね、はい、うん、それじゃあともう一方、我々のねお目付け役でもございますね、
はい、はい、この番組のプロデューサーでございます、はい、夏志聡さん、
はい、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ですね、もう勝手に喋っていいんですか、
どうぞ、
無線のことは全くわからないんですけれどもでもね無線ってなんかこうすごくオタク的な世界で、なんて言うんでしょうね、これ絶対番組こういうのがあったら面白いなと思ってたんですよね、で、かつてはあったということだったんですけど、今はないということでしたので、もうこれはぜひ、FM 西東京でですね日本で唯一の無線番組をやっていただけないかなと、金がね思っておりまして、はい、ついに念願かなって、しかもこんな人気番組になってしまってどうしましょうという、ちょっと今嬉しく思っております、はい、
プロデューサーの声かけからこの番組が発起したわけなんですが、実際蓋を開けて走り出してみますと、メールのパイルアップをいただくことがよくありましてですね、まあ、それだけ皆さんに、聞いていただいているという、本当に感謝したいところですね、毎日。
そうですね、メールのパイルアップですか、
ええ、
さすがですね、そういうことはなかなか出ないです
パイルアップって何ですかねパイルアップって、
はい、ある一定の時間内にもっとレスポンスが来ることですね、
はい、
まあ、本当にメールパイルアップなんで、それをさばききるのが大変ですね、毎日ね、メール読んだ
り、そうですね、
多分メールの量はこの局の番組で一番だと思います
ね、FM にしとって一番ということですね、
はい、
本当は多分リスナーの方は無線で答えたいと思ってるんですね、
そうですね、
あ、なるほど、
それもありますね、はい、
シンプレックスでね、放送が終わった瞬間にこちらから喋りたいと思うんですけど、なかなかそれができないので、そうするとメールでもう思いの丈をうわっと書いてしまう、そういうことだと思います
嬉しいですね、
嬉しい限りでございます、ね、はい、
この番組のねすごく、まあ、力になりますからね、はい、
ね、
まあ、そんなわけでですね、こういった皆さん方に支えられましてね、1年間無事過ごしましたね、
はい、は
い、ということでね、じゃあそろそろですね、これで一回ちょっとしばらくキュアレックスしますかね、
キュアレックスですね、はい、了解、はい、それではここで1曲お届けいたしましょう、
それではですね、2月22日に発売しました私の、25年ぶりの CD キャッチボールソングブックオブマイライフからさよならジャングルジムという曲の英語バージョンをお聴きいただきたいと思います。松井さとしでさよならジャングルジムです。One day to be a bride Mary PoppinsOn a virgin road, the show goes on. Sayonara, Jungle Jim. Ain't no way you'll sail in the moony sky. Sayonara, merry-go-round. All the love had gone.
ブチャンネルラウンド QSO。
はい、クラブチャンネルラウンド QSO 後半戦に参ります。その前ですね、今一曲聴いていただきましたが、夏志聡さん、この番組のプロデューサーなんですが、歌手でございましてですね、いかがでございましたでしょうかね。素晴らしい歌でしたよね。はい、それではですね、引き続きタイさんとトミコさん、そして夏志聡さんに参加していただき、特番始めましょう。特番続けましょう。
はい、というわけでね、後半でございますけどね、はいはい、まあ、それぞれ皆さんね、アマチュア無線にちょっと思い入れというのもね、終わりでございます、ね、
いろんな方向から見てますね、
は
い、
ありますね、まあ、タイさん の、 最初のご紹介ではですね、もうなんかすっかり私らのですね、こう今まで来た やってきたこととほとんど同じ状態でしたよね。はい、
年代も近いですしね、
結構 ね、この BCL をね、うん、やってたって人多いかもしれないですよね。
そうですね、まあ、あとだから最近の話題ではやっぱり、カムバックされる方がとっても多いですよね。
多いです。
やっぱり人生の流れの中でいうと、忙しい時とね、それから多少心に余裕ができる、まあお金もそうなんですけど、そういう時期がやっぱありましてですね、私もやっぱりその先ほど言いました香港で免許取る前は、やはり高校大学社会人になってとっても忙しくて、ほとんど無線できなかったんですね。ただまあそうやってたまたまきっかけをいただいたんで、そこでまあ復活してということだったんですけども、やはり最近ね、カムバックされる、ある程度年齢いかれて余裕ができてカムバックされる方がとっても多くてですね、そういうのは私たちにとってもとても心強い話だなっていつも思いながら聞いてるところなんですけども、はい、
まあその通りでね、無線やってる人たちでね、今までそのお休みしててね、また始めたっていう人はすごく多くてですね、まあ、結構昔懐かしいコールサインの、ね、方がいたりとかですね、はいはい、いますね。
そうですね、は
い、やはり一番忙しい時っていうのはね、どうしても無線っていうのは後回し、もちろんね、道楽の世界ですから、はい、まあ、私はなんかずっとやってましたけどねでそれをまた本格的に始めるという方すごく多くてですね、で最近 の、 その中古市場なんかでも昔の憧れで買えなかった無線機をね、探して買って揃えたりとか ね、 す、 ね、すごくその気持ち分かるんですよ ね、
そ う、 すね、
まあ、そういう方が多くなってですね、まあ、そのせいか比較的年齢層がちょっとね、平均年齢が高いというのがね、それが一つなんでございますけどね、ま
あ、そうですね、はい、だから私もいつも思ってるんですけど、当時私が若かった頃でやっぱり OM さん先輩の方々にいろいろ教えてもらいながら、ここはこうやるんだとか、はい、それからこういう、まあ、例えば無線機があったりアンテナがあったりということでいろんなものを教えてもらいながら、やっぱり自分で勉強しながらやってきたこともあるので、そういうことを、そうですね、今の若い人たちにですね、いろいろやれる教えて、まあ、差し上げるというとちょっと大げさですけれども、一緒にワイワイやりながらね、やる機会っていうのを、いろいろ設けたいなとはいつも思ってるんですけども、
そうですね、まあ、若い人がね、これからね、増えていかないとね、まあ、衰退する一歩ですからね、この辺をどうするかなんですね、
はい、高齢化してる趣味ですよね。
そうなんです。
でもね、楽器もですね、はい、楽器屋さん行くとやっぱ中高年が多いんですよ。昔買えなかったいいギターを買うっていうのは中高年
やっぱり同じですね、
だから昔はですね、中高年の人がお店入っていくと何このおじさんという感じに見られたんですけど、うん、最近は店員が寄ってきますからね、
中高年の人お金持ってるんですね、今ね、もう。
でも
子育て
がいいギターをちゃんと見極めるんですよ。で若い方は本当もね、外国製の安いの買うんですよね。結構なんかちょっと似てるかもしれない
ですね。いや本当似てますね、それ ね、
うん、ショップの店員さんもね、昔からやってる人は同じように年取ってますからね。そういう感じですね。よく理解できる
で、ね。で最近はあれなんですよ、真空管ブームなんですよ。音楽、はいはい、
やっぱりそうなんですか。
もう、まあ、チューブサウンドなんてかっこいい言い方してますけど、それがあると温かみがあるなんて言って、みんな騙されてます。
チューブサウンドってかっこいいですね。
かっこいいですね、チューブ。
チューブってなんか名古屋の方のあれかなと思ったんですけど。
それは地方の名前です。
そうじゃない。
違う。
なるほど。
全然わかんなかった。
すいません。チューブサウンドかっこいいですね、その辺ね、はい、いいですね。まあそんなわけでね、まあ、若い人がどんどんねこれから増えていく、それなんかいろいろ考えなきゃなんですよね、これからね。
そうですね、
はい、 まあ、そんなわけでね、まあ、会社の方でもね、新しくその免許を取る人のためにですね、講習会をやったりとかいろいろやってます
ね。我が社でね、
はいはい、
はい、講習会やってます
ね、はい、で番組でもやはりですね、トミコさんをはじめですね、無線をやってない人たちが関わっていらっしゃいますんで、はい、なんとか免許を取るまで、はい、番組は続けたいと。それも実は隠れたですね、番組のテーマでございましてですね、
こういうトミコさんみたいな方に、はい、出ていただいて、少しソフトな感じをまだ無線やってない方たちに与えつつ、ね、興味を持っていただいてこの世界入っていただくと、
うん、いうところなんですよ ね、
そうですね、う
ん、まあ、皆さんね、 V を見ていただいた方多いと思いますけどね、はいはい、なかなかね話題になってましてですね、
そうなんですね、はいはい、うん、なんかね、
こう皆さんなかなか共感をね持ってもらうということで、もう一部のマニアの皆さんには大変もう人気でございますね。
リアリティ高いと思います、はい、V は本当に。
あ、そうなんですか。
いや、拝見してどう、私の自宅が、はい、盗撮されてるんではないか、ちょっと間違ってるぐらいのそういうイメージだったんですね。
そうなんですか、はい、捨てられちゃったりとかしますか。
さすがにそこまでいかないですけど、それに近い状態やっぱりなりますの で、はい、でなるべくその要は見せないにすると、逆にその段ボール箱がどんどん増えていくんですね、
はい、
でいろいろその種類によって小分けして違う例えばパーツならパーツ、はい、それからいろんな その書類とか書籍とかなら書籍ということで、うん、分けていくんですけど、はい、もうまた箱が増えたという状態になるので、箱いっぱい の、 ですね、いろいろな部品を、どっかに、うん、みたいな話っていうのはとっても私は身につまされてですね、ドキドキしながら拝見してしまいましたので。
そうなんですよね、うん、
へー、
ある日突然ね、うちに帰るとなくなってんじゃないかっていうのはね、うん、試合あるんですよね、
そこまでですか。
これがあるんですよね。
それがまだ非常に大切にしてるものだったりしま す、
そ、 うですよ、ね、それ分かんないですからね、
難しいですよね、
はいはいはい、
まあ、でもそこ、それが分かるようになってしまうと、これはそれ、これでその要は、まあ同じレベルに、ね、はい、なってしまって、その要はまあ、逆に言うと家族総ぐるみで眠り込んでしまってそれはそれで大変なことかもしれないですけど、まあ、それはそれでね、はい、楽しいことではあるんですけれども、はい、
中にはね、ご家族で ね、
でね、
楽しんでる方もいますからね。
そうですよね。
そうなんですよ。
でもまあちょっとね、そういうドキドキ感もいいかもしれないですね。いけないことしてるような感じ、うん、ね。
なかなか無線機をこういろいろね、こう隠したりね、それの技も知りたいですよね。はい、
いや、もう隠してないですけどね。自宅には 1,2,3,4,5 台ぐらいも置いてあるんですけども、基本的には要は棚の上に飾ってある置物状態ですね、はい、で実は実家にはですね、今50台ぐらいあるんですよ。
50台も無線機あるんです。
先ほどねお話し出たオークションでやっぱり最近出るので、昔使ってた懐かしのとかですね、そう、当時買えなかった憧れのとかですね、そういうのをやっぱり本当に少しずつ、もう十数年かけて少しずつ貯めてきたんですけども、なかなかこれだけあるとですね、それはそれでお世話も大変なので、なんとかしなきゃいけないなと思ってるんですけど、はい、
50台です。
すごいですね。どういうことですかね。
もう部屋が完全占拠されててい
いですね。
はい、私の寝る場所もない、実家には寝る場所もないと、そういうことですね、はい、
素晴らしいですね。
いやいや、
いや、素晴らしい素晴らしい、私たちの夢の中の世界ですよ、
ね、多分また憧れのね、無線機が
たくさん並んでるんですよね、きっとね、見てるだけで楽しいです。
そうなんですよ、部屋を暗くしてですね、
チューチュー入れるんです。そうなんです、それはね、よくわかります、
ね、わーっとですね、暗闇に浮かぶですね、
わかるね、
パネルの
ダイヤルとかね、照明が
ドキドキして
プラネタリウムですね。
そうなんです、これね、もうずっとそこに浸っていたいから、ね、
見てるだけで楽しい、
すごくよくわかりますね。
まあ、家族はそこに来るとわって言って逃げ出しますので、はい、
異常ですねあれね、はい、かすかにこうノイズがずっとこう入ってたり、これがねたまらないんですよ、
多分ね、本当マニアックですね、
マニアックです ね、 ね、聞いてる方は多分みんなそうだなって絶対思って
そうなんですね。もう私なんか今目が点々点になってますけどね。
そうですね、
はい、はい、
ここがいいとこですね、
はい、
はい、というわけでございましてね、あ、もうそれ時間でございますか。
いや、お話はねまだまだ聞きたいんですけどね、はいは
い、まあ本当にね、なんかまとまりも何もないまま進んでしまいました。
これがアマチュア無線 の、 そうですね、ラグ中でございます、
ラウンド QSO、 そうですね、ラグ中ルーム、
まあまあ更新してるという感じでございましてね、はい、はい、まあ皆さんおかげを持ちましてね、無事1周年過ぎましてですね、はい、これからもますますですねパワーアップをしたいというふうに思っておりますよね。今、BN はどうでしょうか。
やっとね1年終わったなという感じなんですけど、この先もまだ1年以上頑張るぞと、この番組楽しくしていきたいなと思ってますんでね、うん、
なるほど、
はい、リスナーの方のいろんな情報もいただきながら、はい、いろんな企画また立てていきたいですね、はい、
そうですね、またリスナーの方にもいろいろ、またメールなどをいただきましてね、またさらにはですね、QRL ポータブル1の方ではですね、面白いビデオをですねまたどんどん流したいと思いますのでね、
トミコさんがどんどん出ますからね、
はい、もうね出ますよ
また面白い企画をですね、はい、またプロデューサーさんの方ともですね、相談しましてですね、またこれからもやっていきたいですね、
よろしくお願いします、
はいはい、というわけでございましてね、今日いかがでしたでしょうかね、今週とあと次回ですね、1周年の記念の番組ということでね、特別構成でお送りしたいと思います。その第1回目でございましたね、はい、今日はどうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもお疲れ様でした。
はい、楽しいラウンド QSO が終わりましたが、 MIG、
はいはい、早かったですね。
早かったですね、
はい、あっという間でございましたね、
はい、
まあ、特別構成の番組はですね、次回もですね、もう一回1周年記念番組ということで
来週
起こしたいと思いますよ。
次回もありますね、
はいはい、でこちらはですね、またツイッターを使ったですね、収録時のですね、リアルタイムで皆さんに、いろんなことを言っていただいたりとか、まあ、そういうようなこともちょっと考えたいなということで、
はい、そういう企画があるんですね、
はい、でこれはまた日時などは、ブログその他で、告知をするということにさせていただこうかなと思っておりますよ、は
い、参加できるということですか、
はい、そうです、はい、
そうですか、
ということで次回も特別番組ということでね、はい、お送りしたいと思います、
はいはい、
まだやるの？
それではまた次回お送りしましょう、お送りしたのは JK1MIG 鈴木と
JK1BN 田中でした。それでは
73&88、
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。